皆さんおはようございます。台風が近づいてきているようです。今日は秋の恒例の、私たちの教会の恒例行事ですけれども、芋煮会がありますね。大谷戸公園のキャンプ練習場を予約してありました。今日台風ですから、もう私たちだけだと思いますね。もう全部使えると思います。だけどちょっと雨がひどそうなので、昨日キャンセルしました。そして今日はこの建物の中で、芋煮会を楽しもうというふうに思っています。まあ、変な例えかもしれませんけれども、このローマの信徒への手紙を読んでいると、私はなんかこのお菓子のミルフィーユっていうんですか、こう何層にもなっている、あのそういうお菓子がありますよね。あれをなんかこう一枚一枚、まあ普通ね、大人は縦に切って食べるでしょうけれども、私は子供の頃だったらなんかもったいなくて、こう一枚一枚剥がしながら食べるかなと思うんですけれども、なんかそういうミルフィーユを食べてるみたいな感じがしないでもありません。このローマの信徒の手紙、もうこの救いということについて第一層、第二層、第三層と重なっていくみたいに、まあ繰り返し繰り返し、でも少しずつこのスポットライトの当たる角度を変えながらという形でですね、解き明かされているなという、そしてそれは十章にも続いていくという感じがしています。ですからある意味ではなんか場合によってはですね、毎週すごく似たメッセージを聞いているなという感じがするかもしれません。でもパウロはですね、似たメッセージに、それが正しい表現かどうか分かりませんけれども、そしてパウロがもちろんそういうふうに意図したとはちょっと思えませんけれども、でも結果的にそのようなミルフィーユになってしまうような情熱を込めてですね、このことは繰り返し繰り返し語りたい、伝えたいというふうに思ったんじゃないかなというふうに思います。今日は、まあ、2つの道というテーマをつけてみました。何の道だろうかと、それは神様に出会う道は2つあるという、そういう意味でこのテーマ、この題をつけたんですね。神様に出会う道は2つある。ちょっと待ってよと、そうじゃないんじゃないですか、唯一じゃないですかというふうに思われる方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとその方の結論を横に置いといていただきたいと思うんですが、しばらく聞いていただきたいと思います。神様に出会う道というのは2つあるんだ。神様に出会うってどういうことなんだろうか、何かそうこの目に見える形でですね、神様を見るとか、あるいは何か特別な何かこうね、なんて言うんでしょうかね、こうそばにいるのをすごく感じるとかね、まあそういうようなことを言っているのではなくてですね、ここで私が神様に出会うっていうのは罪の問題が解決されるという、そういうことです。神様と私たちを隔てているものは罪であると、イザヤ書の59章の1節と2節にそう書かれているんですね。ちょっとその部分を読んでみますと、こんな言葉が書かれています。主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない、むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。そのようにイザヤという預言者が神様の言葉を伝えているわけです。まあ今読んでお聞きになった通りですね、神様との間にはこの壁があって、なかなか出会うことができない。なぜなんだろうか、何がその壁なのかというと、罪、それが隔てとなっているんだということです。ですから神様と出会うということは、その壁が取り払われる、神様との間を隔てている罪という壁が取り払われる、その問題が解決される、そういうことであるわけなんです。ですから先ほどのイザヤ書の59章の1節2節読みましたけれども、 主の手が短くて救えないのではない、救えないのではない、というところをですね、主の手が短くて出会えないのではないと読み替えても、まあ、意味としてはずれないというふうに思いますし、そしてまたもしかしたら出会えないのではないというふうに読んだ方が分かりやすいかもしれません。なぜ出会えないのか、今申しました通りです。罪がそこに立ちはだかっているから。罪っていうのは何か、これはよくこの話題といいましょうか、教会に行くと罪罪って言われるからどうも嫌だなと。自分は別にこのね、この人のものを盗んだとか、ましてや人をこの殺めたとか、その罪なんか犯してないのにと、こういうふうに言われますし、そう感じるわけですけれども、この罪と訳されている言葉はいわゆる犯罪のことではありません。的外れという意味が元々の意味なんですね。的外れっていうことは、狙った的に当たってないということですよね。アーチェリーとか弓道とかで、弓を振り絞って、そして的を射るんですけれども、その的に当たらないで、もう全然変な方向に、もしかしたら全然違う方向に飛んでいってしまっている、そういう意味ですね。神様の前に私たちは的外れだ。どういうことだろうか。いろんな的外れがあると思います。私たちが神様は見えない、まあ目でじゃないですよ、神様をこう知ることができない、これもある意味的外れですし、それから聖書を読んでみますと、こういう的外れもあると言っています。私たちはみんな神様の、まあ、取り替えの効く、まあ、製品、いつかぶっ壊れてしまう、じゃあ他のもん買えばいいやという製品ではなくて、作品として、つまりもうこれじゃなきゃダメという、そういうものとしてユニークに作られているということを知らない、あるいはそう言われても、いやそんなことはない、私なんかいつでも取り替えが効く、まあそのようにですね、自分のこと、自分の価値というものを、神様の前の価値というものを知らなかったり認めないという、そういう的外れ、それも罪なんですね。そしてまあそれと関連しているでしょうけれども、他の人と比較して自分の方がちょっとこれは上だなと密かに思って、心のどこかでですね、ちょっとこう誇ってみたり、あるいは、いや私の方があの人と比べると劣ってるな、つまらないものだな、小さいなと卑下してしまう、そういう比較の世界の中に自分を置いて、このですね、上だ下だと言っているという的外れ、そういう的外れも罪の一面です。そしてまた、自分の願望、自分の欲望、願いというものを第一とする、それも実は的外れなんだということであります。そのような的外れが、もっともっといろいろな例を挙げることができるでしょうけれども、罪ということの意味なんですね。そういう的外れの結果、私たちに何が起こっているか、逆に言うと的が外れなければ私たちはどういうふうに生きることができるのかと言いますと、ガラテヤの信徒への手紙では聖霊の御という言葉でそれを表していますけれども、私たちはいつも愛を持つことができ、喜びにあふれていて平和であり、そして自分自身に、そして人々に寛容である、そういうような生き方をすることができるはずなんですけれども、でもこの的外れがあるゆえにですね、もしかしたら敵意が生まれる、私の方が上に行くんだという敵意、そして争い、そしてそれがうまくいかない時の怒り、あるいは私の利益が大切なんだというこの利己心、でも利益というものはぶつかり合うものでありまして、それ私の利益がうまく確保できない、むしろ相手の利益を、相手に利益を取られてしまう妬み、そういったまあ身をですね結んでしまうというのが私たちの在り方、現実だということ、これが罪 ということの本質であり、そしてまたそこから生まれてくる私たちの心の在り方であるわけなんです。その罪という壁を取り除いて神様と初めて出会うことができる。そしてそこには2つの道がある。その2つの道というのは、いわゆる、私はキリスト教とか宗教とかっていう言葉は当たってないと思いますので使わないんです、あまり使わないんですけれども、仮に今使いましょう、分かりやすくするために。その2つの道というのは、キリスト教と言われている道があり、そしてもう一つ丸々教、三角教というような別のものがあり、でも富士山に富士吉田から登る道があり、裏側から登る道があり、でも頂点は同じというふうに2つの道があるという、そういうことではなくてですね、両方とも、この2つの道は両方とも聖書の中に記されている、伝えられているもう真理の道なんです。本当の道なんです。どっか本当だと思って行ったけれども全然違うところに行っちゃう道だったとか、人間が歩く道だと思ったらこれは獣道だったとか、そういうことではない、両方真理の道なんですね。その道にはよくこの2つの道がですね、分かれるところには道しるべというのがついていますよね。こっちに行くとそこの公園でもそうです、こっちに行くと東部団地入り口方面とか、こっちに行くと公園事務所方面とか、こうついてますね。この2つの道には何という道しるべ、名前がついているかと言いますと、一つには信仰による道という道しるべがついています。そしてもう一つには律法による道という道しるべがついているんです。今申し上げましたように、この2つの道は確実にですね、ちゃんと神様との出会いというその場所に、通じている道なんです。最初に律法の道を見てみたいと思うんですね。どっちの道を取ろうか、私たちがそこで、思案しているというふうに仮定しましょうか。人に聞いたり、あるいは今まで聞いたことを思い出します。律法の道というのがある、どんな道だったかな。今司会者の方に読んでいただきました31節を読みますと、そこにはこの道は達する道だとこう書いてあります。達する道なんですね。達する道だということはどういうことか言いますと、何かこの道を行くということは何かをこう成し遂げることが必要、成し遂げることによって前へ前へと進んでいくことができる、そういう道だということです。そしてこの32節を読みますとですね、もう一つヒントがありました。32節にはですね、行いによって達せられるかのようにとこう書いてあります。つまりこの片っぽの道、律法の道というのは行いによって達する、そういう道なんだということです。何を行うのか、律法を行うということですね。律法っていうと、この聖書にあんまり馴染みのない方でも十戒ということを思い出すかもしれません。十戒が律法のすべてではないんですけれども、確かに十戒は律法の一部です。そしてそこにどんなことが書いてあるかと言いますと、前半はね、神様礼拝しなさいよ、でも私クリスチャンじゃありませんから、じゃあ後半にしましょうか。例えば殺してはいけませんよ、そう書いてあります。あるいは姦淫の罪を犯してはいけませんよ、そう書いてあります。さらには隣人の家を欲しがってはならない、要するに人の持っているものを欲しがっちゃいけませんよ、そんなことが書いてあります。そうするこういうものを達していかなければならないということなんですね。で、私たちは思います。でも人を殺すなのかいんだ、そんなの私には無関係だと、こういうふうに、思うと思うんですね。でもイエス様は、人々はみんなそのように思っていました。私には無関係だ、私はこれはね、クリアしている、 思っていたんですけれども、あの、今も目に今浮かびましたけれども、あの三条の水訓という一連のといいましょうかメッセージをしたガリラヤ湖の北側のあの斜面、今はこのそれを記念するこの街道のようなものが立っていましたけれども、本当に気持ちのいいガリラヤ湖を前にして見ることのできるその斜面で、イエス様はこのことを取り上げてこんなことを話したんです。人を殺してはいけないよっていうのはみんな聞いて知ってるはずだ、旧約聖書にもそう書いてある。だけれども腹を立てたり、あいつは愚かなやつだ、バカなやつだというふうに言う、つまりどういうことかというとですね、まあ、あのなんか冗談半分みたいに友達同士でね、あの関西弁では何ですか、アホやなというふうに言ったり、そういうことではないです。そうではなくて、ここで言っている腹を立てるとか愚かなやつだとか言うっていうことは、人の人格を蔑むことなんですよね。その人の人格を蔑むっていうことは、神様の前にはもうその人を殺しちゃったと同じようなものなんだというふうにイエス様はおっしゃったわけです。まあ、人を蔑むことの、まあ、もう極端な、一番極端なのが、まあ、あの殺してしまうようなことなのかもしれません。そしてそこまでにはものすごく距離がありますよね、実際にそんなことするということには。だけれども実際そんなことをする人は、まずあの本当にあの少ない人数と言いましょうか、まずないんですけれども、でも神様の前にはそこまでどのぐらい近かろうが遠かかろうが、神様の前には距離というものは問題になっていないと、同じ線の上にあって、そして同じこととして神様はそれを見ておられるというふうにおっしゃったのですから、まあ、私たちは心穏やかではありません。姦淫ということも同様でありました。姦淫をしてはならないと旧約聖書に書いて、まあ、旧約聖書という言葉は当時ありませんけれども、この神の言葉にあるの知ってますよねと、人々は、ああ知ってる知ってる、俺関係ないと思ったことでしょう。でも実際にそういうことをしなくても、この心の中でですね、まあ、よからぬと言いましょうか、そういう思いで異性を見るならば、もう神様の前には姦淫をしたことと同じことなんだというふうにイエス様はおっしゃったのです。あの先ほどの人を殺めてしまうということと同じです。そこまでの距離はうんとうんとあるかもしれないけれども、でも同じレールの上にいるじゃないか、そしてそのレールの上にいるということが神様にとってはこの問題なんだということなんです。人のものを欲しがってはならない、この辺になるとですね、いや私もちょっとそういうことは あるよなというふうにちょっと安心して思えるかもしれませんね。あの前の2つに比べてかなり安心して自分にもそういうことがあるなと今思われた方もいらっしゃるかもしれません。この人のものを欲しがってはならない、ものだけではありません。隣の車いいな、ああいう車欲しいな、まあそれもそうかもしれませんけれども、才能であるとか、つまり賜物であるとか、そういうことですね。まあ教会の中でも起こらないとは限らないですよね。あの人はいいな、あんな賜物持ってて私欲しいと、まあ欲しいだけではいいんですけども、大体私たちというのはそうすると、いやあの人の何ですか、ピアノは賛美は説教は大したことないわよというふうに何かこう言いたくなってしまう、そういうことがあるかもしれません。あるいは恵まれた環境、親のおかげで苦労することなく塾に行って上の学校に行けるという、そういう環境に生まれる人もいれば、そうではなくて塾どころではない今日3回ご飯食べるのもどうだろうかという、そういう環境に、まあ、生まれてくる人もいるわけです。まあ私たちはどういう環境に生まれたか知りませんけれども、でも自分以上のと言いましょうか、まあそこをですね、羨ましいなと思ったり妬ましいなと思ったことも一度や二度ではなくあるかもしれません。立法はそういうことを全部クリアしてください、全部そういうことを達してください、こういうふうに言うわけです。そうか、今から決心してやろう、でも 決心してやろうと思った方は、ぜひぜひやっていただきたいと思いますね。決心したからといってそのように私たちの心を清く保っていくということはできることではないわけです。これこそがまさにこの私たちに罪の性質があるという、的外れな性質があるという、その事実から来る出来事であるからです。あるいはまた、たとえ今日から死ぬまでできたとしても、今までのことはやり直すことはできません。今までのことも含めて、人が生まれてから死ぬまでですね、この律法の要求、それをすべて、まあ私たちには律法というのはユダヤ人に与えられているからとおっしゃるかもしれない。それであるならば、良心の要求、良い心と書くあの良心の要求を全部私たちが満たしていくことができるかというと、それはできないというのが現実であるわけです。ですからこの32節に、32節にですね、こんなことが書かれていましたね。ごめんなさい、こっちですね、32節。なぜですか、イスラエルは信仰によってではなく行いによって達せられるかのように考えたっていうんですね。でも私は、まあね、当時のイスラエルの人たちがどういう情報を持っていたのか、どういうふうに教えられて子供の時から育ったのか、それを考えたらということもあるでしょうけれども、なんかこの達することができると思ったのは、なんでだろう、不思議だと思うくらいではないでしょうか。それは無理だ、この道は確かに神様に出会うというところにつながっているかもしれないけれども、あまりにも多くの越えることのできない崖や川が多すぎる、そういう道だと。そして私のですね、歩むんですから、道ですから、脚力はあまりにもそれにふさわしくない、劣っているというふうにですね、思われるのではないでしょうか。達する道、まあこれしかなかったら私たちは、まあ悲惨なものですね。でもこの道路標識を見ると、もう一つ道しるべがあった。それには得る道というふうに書かれていました。30節です。30節を見ますと、ここには義を求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ましたと書いてあります。こちらは達する道じゃなくて得る道なんですね。でも得るでもいろいろありますよね。あと数年でオリンピック東京で、開かれますけれども、そのオリンピックメダルのようにですね、今も若い人たちが、まあ、若くない選手もいるかもしれませんけれども、このメダルに、あるいは入賞するためにもうね、一生懸命、体のトレーニングをして、それからメンタルトレーニングをして、それから栄養のバランスを考えて食事をとって、もうできるあらゆることをしてですね、そしてなんとかそのメダルを取ろう、なんとか入賞しよう、そういうふうに頑張っておられることだと思います。それも得るですよね、メダルを得る。でもここでね、この義を得ると、まあ神様に出会うということなんですけれども、この得るはそういうふうに頑張ってということではなくて、与えられて得るという意味なんです。求めなかったのに得たと、ここに書いてあるじゃありませんか。ここにですね、異邦人の人たちは求めなかったのに、求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ました、こう書いてありますね。まあ、この求めなかったっていうのもちょっと考えなければなりません。異邦人というのはユダヤ人じゃない人たちです。ですから私たちも異邦人です。じゃあ私たちはそもそも神様に出会う、まあ、神様という言葉ではなくてもいいです、そういう私たちを作られた、まあ、超絶的なと言いましょうか、日本人は昔はキリストの神を直接知らなかったかもしれませんけれども、何かこう神なるものがおられる、そしてそれは正しいお方であるというようなことを思っていたに違いありませんね。そして、その神様との この間にですね平和があるようにと言いましょうか、この平和を得たいというふうに思っていたに違いありませんよね。求めなかったのにっていうけれども求めてたじゃないかと、そういうふうに思います。罪が許されるということについて無関心だったというわけじゃないじゃないか。そうですね、異邦人もみんな神様に出会うことを求めます。そしてそのためにまあひたすらまあ座ったり、あるいは滝に打たれたり、あるいは試作に試作をね重ねて、もうねこう思い巡らしと言いましょうか、そういうようなことをしたり、いろんな方法でね神様に出会おうというふうに、試みてきたわけです。だけれども、まあこの立法によって求めることはしなかった。これは異邦人がやったこと。でも同時にですね、このまあこの立法によって出会うことはできない、あるいはまた修行によって出会うことも出会なかったであろう。それではどのようにしてじゃあ神様と出会ったのかと言いますと、信仰によって得たと、こういうふうに信仰によって義を得た、信仰によって神様と出会った、信仰によってこの罪の壁が取り除かれた、そういうふうにあるわけです。三十節の言葉ですね、先ほどから2回読みました、もう1回読みます。ではどういうことになるのか、義を求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ましたと書いてあります。パウロはここではもうこれ以上このことを説明していません。なぜならば今までもうこのことをずっと語ってきましたからね。信仰によるんだ、行いによるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは罪が許されるんだ、そのことをずっと論じてきましたから、ここでは信仰によって神様と出会うんだと一言言うだけです。信仰、つまり信じることですよね。何でもいいから信じればいいんだ、イワシの頭も信心と言うじゃないか。その人がイワシでも何でもいいから信じて平安であれば、平和であれば、心が安らげばそれでいいんだ。そうではない。やっぱり実質的な平和をもたらす本当の平和、私だけの平和じゃなくて神様との間の平和をもたらす平和でなければ、そういう出会いでなければ私意味がありません。そしてそれは何を信じることを指し示しているのかというと、イエス・キリストを信じるということです。イエス様を信じることによって神様と出会うことができる。神様、イエス様は神様が送ってくださった救い主なんだということですね。そしてイエス・キリストが立法の道の方も全部歩んでくださった、つまりすべて父なる神様が要求する立法を成就してくださった、守ってくださった、守ることができた。なぜならば彼にはもう神の子であり罪がないから、達してくださったんです。立法の要求を満たして、達してくださった。そしてその立法の要求全部満たしました、この立法の道の方、達する道を全部私はこの歩みました、その全てをですね満たしたということを、その事実をそのまんま私や皆さん一人一人に与えてくださったんです。そして私たちの方は達することが全然できない、満たすことが全然できないという、そういう私たちの在り方をどうしたかというと、イエス様がじゃあ私がそれを引き受けましょう、あなたには達した方を差し上げましょうというふうに言ってですね、この達したイエス様が全てを達してくださった事実を私たちにくれて、全然達することができない罪の性質があるという私たち自身を引き受けてくださった。そしてその全く達することができない、神様に届くことができない、神様のこうあってほしいというそのあり方に全く私たちが足りないという、そのことのゆえの裁き、また神様を、先ほど的外れの話しましたね、神様を知らない、認めない、自分が神様の作品であることを知らない、そんなことはない、自分はつまらないものだ、あの人はすごい、私はつまらない、そういう的外れの それを罪というわけですけれども、それには裁きが伴う、死という裁きが伴う、その裁きをイエス様が十字架で受けてくださったのです。だから十字架の裁きというのは私の裁きだったと、そして皆さんの裁きだったということです。そのことを信じるのがこの信仰による義を得る道なんですね。32節に、彼らすなわちユダヤ人の人たちは、この律法の道の方を選んだ人たちはつまずきの石につまずいたとこうあります。彼らはつまずいた、つまずくっていうのはここで何を意味しているのかと言いますと、人間的なと言いましょうか、私たち人間としての理屈や理解によって、このですね、信仰の道ということを捉えることができない、ね、イエス・キリストが十字架で死んでくださった、あれは私の罪のためなんです、あなたの罪のためなんですよということを、まあ、理屈によって理解しようとしてもそれはできないですね。あの血の、イエス様が流された血の一滴一滴を分析してですね、どこにこの罪の許しの秘密があるんだろうかなんてやっても、それによって分かることはできません。理解によって、理屈によって、人間の知恵によって捉えることができない、そしてそれはバカバカしいと退けてしまう、退けてしまった、それを彼らはつまずきの石につまずいたと言っているんです。ですから彼らだけではありません、ユダヤ人だけではありません、多くの異邦人もこのつまずきの石につまずいているのは現実です。イエス・キリストだってそれは証明できないじゃないか、そんなのは神話じゃないだろうか、この現代の時代にですね、そんなことを信じてるんですか、バカバカしい、つまずくんですね。まあそうかもしれません、立法の道の方がそれこそ知恵や人間的な理解にとっては分かりやすいですよね。あなたが頑張って、あなたがいい生活して、あなたがいい人になって、そしたら神様出会ってくださいますよ、だからあなたは清い心を培いなさい、立派な人間になりなさい、分かりやすいですよね、分かりやすい。でもそれは人間的なレベルでね、努力して立派な人になることはできるかもしれない、だけれども神様の前に立派になることはできない、神様の前に私たちが正しい人になることはできない。神様の基準、神様という方はそれほどに完璧であり正しい方であり、その正しさを要求する方だということです。ですからそのことを考えるならば、私たちはこういうことができます。信仰による義というのは、自分でなんとかこの律法を達していくんだという、その自分への期待、自分への信頼、あるいは自分への可能性、自分の可能性ということをもう捨てるということの上にあるんです。自分で義を追い求めて達していくという、そのことをもう諦める、そのことの上に信仰の義、信仰による義は成り立ちます。ある意味それは、あるいはまたある人にとっては辛いことです。そこまで自分をですね、考えることはなかなか辛いな、でもちょっとできるんじゃないだろうか、少しだったらできるんじゃないだろうかと私たちは思いたいものです。そしていや、もうお手上げ万歳だ、私は全部神様にお任せして救っていただけな、いただかなければ達するなんていうことは、もう本当に神様の前にはすることのできない汚れたものなんだと認めるのは格好悪いと思うかもしれない。人の目には格好悪いかもしれない、だけれどもこの格好悪いか、この格好悪か、格好悪さこそが神様の目にはたっといことなんだと、これが聖書のメッセージです。そして、ですね、この今読んだ33節にもありますし、10章の11節にもあります。33節にはこの後半のところです。これを信じる者、つまりイエス様、つまずきの石はイエス様のことですね。イエス様を信じる者は失望することがないと。11節にも、主を信じる者は誰も失望することがない。 そういうふうに言われています、書かれています。かっこ悪いかもしれない、人は行いによって達する方がたくましい、そういうふうに言うかもしれない。信仰信仰、それは弱い人のすることだ、言うかもしれない。だけれども、本当、神様の言う本当の強さっていうのは、自分の神様の前のありのままの姿を見据えて、そしてその現実を受け入れる。人に比べてね、いや、あの人よりはちょっとマシだとか、そういうふうにこう自分を、なんて言うんでしょうかね、慰める。そうではなくて、ありのままの自分のあり方、弱さを認めて、そして神様に私は降参しますというふうに言う人、その人がですね、たくましい人なんだということです。私たちの前に達する道と、それから得る道、与えられる道が分かれています。皆さんどちらを選んだでしょうか。あるいはまた皆さんはどちらを選ぶでしょうか。全ての人がこの義によ、信仰による義の道に招かれている、このことを私たちの教会は今日も明日も述べ伝えていきたいと思います。今日とお祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。二つの道、どちらも確実にあなたとの出会いに導いてくれる、そういうところにつながっている道ですけれども、一つの道は私たちに歩むことができません。そこで神様が備えてくださいましたイエス・キリストによる義、それを得る道、信仰による道を備えてくださいましたことを感謝いたします。私たちは自分の弱さ、罪深さ、足りなさを聖霊の助けによって見つめ、示され、見つめ、そして認める勇気を与えていただくことができました。そしてその時に十字架が私のものだというふうに見えてくることができましたことを感謝いたします。どうぞ神様、この福音を日本中に伝え、そして毎週ここで語り、多くの方々が、一人でも多くの方々がイエス・キリストを信じて永遠の命をいただくことができますように、自分の価値を本当に知ることができますようにお導きください。イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。